それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書2章14節とイザヤ書9章6節から7節です。それでは拝読します。ルカの福音書2章14節、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。イザヤ書9章6節から7節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。それでは地に平和があるようにと題して、福木牧師にメッセージをお願いいたします。
誕生した時に天使が神を賛美したという言葉がルカの福音書の2章の14節に書かれています。そのところをもう一度読んでみましょう。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。これ賛美であります。賛美であると同時に祈りです。天には栄光が神にありますように、地では平和がありますようにという祈りです。人間の間ではいつも罪のために争いがあり、敵意があり、戦争があります。だからこそこの祈りがあります。この祈りは戦争の時ほど切実な祈りとなります。イエス・キリストは私たちを平和へと導きます。キリストの誕生の予言がイザヤ書9章の6節にも書かれています。キリストの誕生は紀元前700年も前に予言されました。このイザヤ書9章6節7節には、キリストは神であり、かつ永遠の王国の神の国を治める王として描かれています。そしてキリストの誕生は予言通り時が満ちて誕生しました。そのイザヤ書のメシア予言の中に、誕生した子供が平和の君、プリンスオブピースと呼ばれると書かれています。ここに一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権をその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今やらとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。キリストが平和の君、プリンスオブピースであると呼ばれているように、キリストは平和の福音を説き、平和をもたらす神の国の王であります。主イエスキリストの誕生は平和を作り出します。イエスキリストはまず第一に神との平和を作り出します。神と和解し、人間と神との正しい関係を回復させます。第二に、イエス・キリストは人間の中にある 人間関係の敵意を除きされます。敵を愛するということは普通は不可能なことです。それがイエス・キリストを信じるときにそれが現実になることがあるんですね。あとでそのことの具体的な例を挙げたいと思っています。エペソ書の2章の14節から16節にイエス・キリストが敵意を廃棄される方であることが書かれています。エペソ書の2章の14節からです。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの側として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。キリストは平和を作り出すためにこの地上にお生まれになりました。エペソ書2章によると、もういろんな敵が、奴隷と自由人の間の敵の壁、ユダヤ人と異邦人の間の敵の壁、男と女の間の敵の壁、ずっと破壊されていくんですね。つまり階級的差別、人種的差別、男女間の差別がキリストの支配によって壊されていくんです。ユダヤ人が長い間に立法の解釈として作られたタルムードなどの一切によって、ユダヤ人と平ユダヤ異邦人の間に敵意の壁ができていました。それが福音を信じた人々によってその壁が取り除かれていったんです。敵意は十字架によって葬られましたとパウロが説くように、十字架によって民族的な壁が取り除かれ、ユダヤ人もギリシャ人もアメリカ人も日本人もイエス・キリストによって一つなんだという意識が生まれていったんですね。そのことは今日にも当てはまります。アメリカ人と日本人は第二次世界大戦ではお互いに敵でありました。第一次世界大戦でもイギリス人とドイツ人はお互いに敵でありました。それがイエス・キリストが現れたことによって、イエス・キリストを信じる信仰により民族を超えて同じ兄弟なんだと考えることができるようになるんです。キリストの誕生によって私たちは民族を超え、階級を超え、性別を超えて新しい思考へと向かうことができるようになります。イエス・キリストの誕生の意味の大きさをそういう民族を超えるという観点からも捉えることができるのではないかと思っています。国家は人間を戦争へと駆り立てることがあります。それを嫌だと思っても強制的に戦場に行かなければならないことがあります。人を殺したくないのに人を殺さなければならないという状況に駆り立てられることがあります。お互いに殺し合いをしますから、普通は敵を憎むようになります。第一次世界大戦の時にはドイツとイギリスが激しく戦っていました。第二次世界大戦の時には、あれ、太平洋戦争では日本とアメリカが激しく戦っていました。アメリカ人はジャンプといって日本人を憎みました。そういう極限の中でもイエス・キリストの支配を受けますと心境に変化が生じることがあります。今日は第一次世界大戦のお話を一つご紹介いたします。クリスマスの時に人々はまるで魔法にかかったみたいな行動をとったんです。その話をします。魔法って何だったのか、 その秘密は何だったのか。それはクリスマスの賛美でした。来週はこの聖歌隊がオールオールナイトを歌いますよね。賛美は人の心を変えることがあるんだ、変えることができるんだということを信じて、心を込めて賛美していただきたいと願っています。時代は遡り、第一次世界大戦のさなかのことでした。たくさんの兵士が塹壕にこもり、そこで死にました。第一次世界大戦の死に方ってすごいんですよ。今までなかったような大量殺戮が行われました。もうかつてなかったほどの大量の殺戮、かつてなかったような武器が投入されました。機関銃、戦車、毒ガス、そういったものが使われて、たくさんの人がバタバタバタって死んでいったんですね。その西部戦線のベルギー、あるいはフランスでも起こりますけど、ベルギーでのお話をご紹介いたします。近代戦の革命のような塹壕戦というのがあったんですね。堀を掘るんですね。イギリス軍もドイツ軍も両方とも堀の中に入っていって、ニッチもサッチもいかない状況に陥っています。首出したら撃たれると。いや、しかも機関銃が出てきましたから危ないんですね。どちらもこう岩だらけのフランスやベルギーの 平野に何キロも続く塹壕を掘っていました。兵士はこの塹壕から機関銃や迫撃砲を撃ち合っていました。塹壕にはネズミが出没して嵐もありました。まあ、こんな中で泥まみれのイギリス軍兵士たちはよりよりになった国王からのクリスマスカードの封を切りました。そしてそこから何百メートルしか離れてないようなもう一つの塹壕でドイツ兵がドイツ皇帝からのメッセージを読んでいました。兵士たちは寒さに震えながら祖国の家族のことを思っていました。二つの塹壕にはそこそこに挟まれた荒れ地がありました。もうお互いに打ち合いますから、そして、銃弾でもバラバラになって木がもう氷落としてもう穴だらけみたいな、もう枝まで落ちてしまう、折れてしまうようなこの塹壕と塹壕の間に氷を落とした地域の場所がありました。もう何か一つ動くものでもあれば即座に銃口の餌食となってしまいました。この地域はそんなに広くはなくて、機関銃の発射音が途絶えた時には敵軍の塹壕からこの弾を込めるカチカチというような音が聞こえるぐらいすぐ近くになったんですね。クリスマスイブの夜も更けて、降り続いたみぞれも やんで気温はぐんぐん下がっていきました。ダイモスコットランドの銃撃隊の見張りのイギリス兵は中間地帯の向こうからいつもとは違う音が聞こえて、声が聞こえてきました。ドイツ軍の塹壕で誰かが歌ってんですね。シチレナハト、ハイレゲナハト、アレス・シュレフト、アインザル・バハトっていう、シチレナハト、ハイレゲナハト。これもともとはドイツ語だったんですね。本当はオーストリアなんですけどもね、ちょっとメロディーが違いますけども、オーストリア のから始まった曲なんですね。これはこの同じ曲、イギリス人、イギリス兵も知ってるんですね。サイレントナイト、ホーリーナイトですね。サイレントナイト、ホーリーナイト、オールイズカム、オールイズブライト。清子の夜、あのメロディーが聞こえてきました。するとね、彼はドイツ軍が歌っているのを自分もこう口ずさみ始めるんですね。英語で かも最初は勝負勝負2つ、そのうちね大きな声で歌い始めました。するとね周りの人も大きな声で歌い始めました。有刺鉄線の向こう側にいる敵兵となんとなく奇妙な二重唱が生まれたんですね。このというメロディーに下のあのパートも歌って綺麗な合唱になったんですね。片っぽから七れなって入れなっ て, ってこっちがこうサイレントナイトホーリーナイト、そしてもう一人の兵士がこの見張りぐらいに滑り込んできて、まただんだんその歌が大きくなっていきました。やがてドイツ側、ドイツ軍側でもイギリス軍側でも次々と歌側に加わる兵士が増えていきました。この銃声やんだんですね。静かな夜になったんですね。清い夜になりました。でそこの平原さまざまな歌声が混じり始めました。ドイツ兵たちはおタンデンバーン、おータンデンバーンっていうもみの木ですね、あの歌を歌い始めました。でイギリス兵をお返しに God bless you, Merry Gentleman、 これを歌い始めました。そういった具合でお互いにそのクリスマスのキャロルを交換してお互いね、この何曲も何曲も続きました。双眼鏡を持った一人のイギリス兵士、ドイツ兵たちがこの上陸地の枝にろうそくを灯して土偶の上に立てました。クリスマスの朝が明けると、それぞれの言葉で書かれたメリークリスマスのサインがこの塹壕の両側に高々と掲げられていきました。恐怖はありました。でもある力強い力に惹かれて、ある兵士が危ないことに白い旗を持ってその塹壕から兵にこう鉄砲を置いてこういうふうにして出てきたんですね。危ないよ、塹壕の間の有刺鉄線の間をくぐって、そして塹壕の間の地域、そこからわずかな兵士たちでしたけども、みるみるうちにこの数が増えていって、大勢のイギリス兵が出てきました。そしてドイツ兵も出てきたんですね。クリスマスの朝の光の中で顔を合わせました。やがてドイツ側でも、そしてイギリス側でも次々と歌声に加わる兵士が増えていきました。砲撃戦の傷跡の数は、もう正直もうむちゃくちゃに荒れたような地域でしたけども、その平原にさまざまな声、入り混じった賛美歌が流れました。その朝が明けると、それぞれの言葉で書かれたメリークリスマスのサインがこの塹壕の両側に高々と掲げられました。恐怖はありました。でもそれより勝るような強い力に惹かれて、兵士は一人また一人と武器を置いて有刺鉄線の下をくぐって塹壕の間の地域に出てきました。最初はわずかな兵士たちでしたけども、みるみるうちにその数が増えて、大勢のイギリス兵とそしてドイツ兵がクリスマスの朝の光の中で顔を合わせたんですね。そして自分の親とか妻の写真を見せ合って、そして飴玉や タバコを交換しました。ある兵士が持ってきたボールのサッカーをしようって言いました。サッカーしようぜ、本当にサッカーのゲームが始まりました。まあ、サッカーはしましたけども、サッカーボールが鉄条網に突き刺さって試合の決着はつかなかったと言われています。けども、タバコ20セント、ドイツですね、こういうみんな出てたんですね。ドイツ兵とイギリス兵、今まで殺し合っていたの、こうお互いにこう飴玉を交換したり、タバコを交換したりしたんですね。クリスマス休戦ってよく行われます。場所によっては、このフランス、それからベルギーのこの塹壕の中で、正月まで続いたところもあったんですね。でも大体はすぐに終わったんですね。クリスマスの休戦ここまで、この出来事を聞いた司令官がカンカンなんて怒って、そして事態を憂慮した高官たちが直ちに兵士たちを塹壕に呼び戻しました。そしてまた発砲が再開されました。数時間後、イギリス軍はもう二度とこのような不祥事があってはならぬと命令を下しました。我々は戦うためにいるんだ、クリスマスをお祝いに来てるんじゃないんだ。兵士たちは命令に従いました。この歴史が示すように、戦争ではドイツ側もイギリス側も当時の若者の世代ほとんど全滅に近いような状態で、たくさんの人が死んだんですね。けどもわずかですけども、生き延びた者の心にはこの前線で迎えた大戦のそのクリスマスの忘れ得ぬ記憶が残りました。クリスマスの日の数時間、彼らにはイギリス国王で、ドイツの方はドイツ国王、両方どっちでもない使えるべき別の君主がいたということを、みんな多くの人が考え始めました。そして戦争が終わって友達になり、クリスマスの奇跡をその胸に刻みつけながらお互いに訪問する機会を与えられました。クリスマスがイエス・キリストの誕生、それが敵味方に分かれていた戦って兵士たちを結びつけたんですね。両軍の兵士たちは食べ物やタバコや、さらには自分たちの軍服のボタンや帽子までも交換しました。彼らは戦争という重圧の中でほんのひとときですけれども、友情と平和を満たしました。イギリス軍のロンドンライフル旅団に属していた19歳の二等兵ヘンリー・ウィリアムソンは母親に手紙でこう書いています。私は塹壕から出て敵と握手を交わしました。そしてタバコを交換したのです。それはまさに奇跡のような一日でした。またドイツ軍の中尉のヨハネス・ニーマンは、兵士たちがタバコやシュナップスという蒸留酒、チョコレートを交換する様子を信じがたい光景だと回想しました。このクリスマス休戦、長くは続けませんでした。一部の地区ではクリスマスの夜まで、他の地区では元日まで続きましたけれども、その後銃声と砲弾の音が再び響き渡りました。それでも短い間に訪れたこの静寂、サイレントナイトですよね、兵士たちにとって忘れ得ぬ記憶となりました。スコットランドの兵士であるアルフレッド・アンダーソンは2003年のインタビューの時に、その当時の静けさをこう語りました。あの日、塹壕からは弾丸の音が消え、 そしてただ静寂が広がっています。その静寂は不気味で長くは続きませんでした。午後には戦闘が再開され殺戮が戻ってきたのです。地上には戦争があり敵意があります。だからこそ私たちは聖書が語るように真に平和と祈る必要があります。その平和は大事に神との平和です。イエスキリストは平和をもたらすために地上に来てくださいました。イエスキリストは神との平和をもたらし神と和解するために地上に来てくださいました。第二は人と人との間の平和です。イエスキリストは神との関係において人との人間関係において平和をもたらすためにお生まれになりました。そして私を地上に平和があるようにと祈るようにと召しておられます。この平和の君プリンスオブピース、これが2000年前にこの地上でイエス様として生まれてくださったこと、このことを覚えながらクリスマスをお迎えしましょう。お願いいたしましょう。天の父の神様、この地上に平和をもたらすようにと天使たちも祈り、また賛美をしました。だから私も同じようにこれを祈り、平和のために祈り、またこの賛美歌を歌いながらイエス様の誕生を一緒に毎年お祝いしたいと思っています。どうかこの賛美を用いてこの地上に平和を作り出す働きを、私もそれに参加することができますように助けてください。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。これからアラノハテに歌います。これが今日の2章の14、ルカの2章の14節に基づいています。グローリアインエクセルシスデオというのはラテン語の歌詞がありますね。グローリアというのはラテン語で英語のグローリーと同じですね。栄光という意味です。インは英語のインと同じですね。エクセルシスというのは超えたところ、糸高きところという意味ですね。デオというのは神にという意味ですね。つまり糸高きところにいらっしゃる神に栄光があるようにという神の栄光を賛美した、言葉です。グローリーとガーディンでハイエスというですね。一緒に教会福音賛美歌の、87番、アラノの果てにをご一緒に、お立ちになれる方はお立ちくださって、そして賛美をいたしましょう。ちょっと待ってね。はい、どうぞ。Thank you.